はい、まあいろいろ喋ってしまったわけなんです
ね、はい、もういつものように
いつものようにね。
いやいやいや、
でまあもう一パートちょっと非常識でね、
はい、
ちょっと発見があったんで、
発見が、非常識見つけた、
これどう思うかなと思ってね、ちょっと二人に、うん、まあ審議のほどをね言ってもらいたいんだけど、
陪審制度がね導入されました
ので、はい、二人ですけど
でね、あるてっちゃんの一言からね、
あるてっちゃん、
あるてっちゃん、
あるてっちゃんの
俺じゃないじゃん、
あるてっちゃんのね一言、
まあちょっとね、おあれと思って、
はい、
ちょっと考えてみたんだけど、うん、その一言は、うん、あのまあ非常識の中で、うん、混浴好きの女、うん、
はいはいはい、
のことをさ、俺が喋った後に、うん、まあその女の子が描かれていく中で、うん、ちょっと男の子が出てくるって話があったじゃん。
はいはいはい。
その中でてっちゃんが言った言葉なんだけど、うん、あのね、女性は女性で楽しくやっていきましょうって話だから、女子が変わらなかったりするっていう、はいはいはい、あのまあ婚約好きな女のまあ話をね、俺は、まあそういう女性がいてもいいんだけど、でも違う価値観の男性が出てきた時に、うん、それが泣いて最後謝っていくっていう中で、男性がなぜあそこで変わんなきゃいけなかったのかっていうことがすごく、あって一つちょっと気になったんだよねっていう俺の話があって、うん、でその中で女性は女性で楽しくやっていこうっていう、まあ、話だったから、女性が変わらない、だから変わる男性が必要だったのかもしれないっていう話し方だったの、でその時にあのね、翻ってね、さっき話したあの吉永文さんのあの人とここだけのおしゃべりの中で、あのね、一つちょっと紹介したいものがあるんだけど、
テロップ出ます、
はい
何て言う
か吉永さんがね、はい、こんなことしゃべってるんだけど、男の人ってほとんどの人がヘテロの男の人だったら、ヘテロってあの異性愛ね、同性愛かホモ、ヘテロの男の人だったら、うん、結婚して自分の子供が生まれて家庭を持って自分が一生家族を支えるために仕事するって思っていて、そのことに俺違うっていう人はほとんどいないじゃないですか、そのでっかい生活設計に対して基本的にはみんな遅かれ早かれそういうことになってるって思うけど、女の人って違うじゃん、まず結婚するかしないかで、結婚して仕事続けるか続けないのか、子供が生まれたら辞めるのか辞めないのか、そもそも産みたいのか産みたくないのかで、樹形図のように細かく人生の選択肢が分かれてる、でそれによって価値観も違ってしまう、男の人と違ってっていう、ここではあの変わっていく女の人の話が一見話されているんだよ、でも一見なんだよ、これ読み進めていくと、まあいろいろね、この社会の中でそうやって女性に求められることがさ、変わっていく、まあ少女だった頃から女性になって女性が母になってとかっていうようなさ、変わっていく中で否定されていくシステムがそこにもうすでにあるっていうさ、例えばね、これ否定っていうのは、小学校の頃とか、まあ、中学校の頃、高校の頃、あんた早く帰ってきなさいよって文言があった、でこれが30やそこらを超えるとあんた彼氏いないのちょっと早く嫁とか行きなさいよ、ちょっと求められることは違くなってくる、でもっともっと過ぎていくとっていうさ、母になったら母になったでこうおしゃれな雑誌、読んでる雑誌が変わってって、おしゃれにかまけているよりは子供のこと見なさいよとか、母として求められることが多くなってくると、っていう中で、少女だった頃に求められたものと、その女性としてこう自立してった時に求められることと、母になって求められること、これ 過去のことを、まあ、否定して、うん、その今のことが求められるんだけど、うん、社会システムの中でそうやって今すでに否定の、まあ、システムがあるって中で一見これは変わっていく話をしているのかなって思うのね、うんうん、でこの話は男の人は一貫して否定されずに変わっていかないじゃないっていう話でもてっちゃんはさ女の人が変わらないからさっていう話をしたんだよね。なんかそのことについてさまあしたてっちゃんとしてはこのことどう捉える？
ちょっとね難しいかも。言い方で変わると思うんだけど、うんうんうん、すごく女性って多様性がある価値観を持ってると思うのよ、
うんうんうん、
こうなってもいいしこうやって選んでもいいって、
うんうん、
そのことを俺は変わっても変わってないと思う。それは自分自身の生き方だから、
うん、
そのままどう変わっても私は変わらないよっていうことで、うんうん、この非常静観の 何個かの話はそうやって見て、うんうん、この人はそのまま強く生きていってる、
うんうん、
その多様性がある女性を認めて、
うん、
その分男たちはもしかしてそんなに多様性がない価値観が結構決まってる人たちが、うん、それに驚愕して驚いてお話が終わっていくっていう、うんうん、ちょっと変化して、
うん、
っていうことで多分言ったんだと思う、
うん
うん、ちょっと言い方次第だと思うけど難しいなと思うけど、
うんうん、なんかこうまだ的確に言葉にできてはいないけど、うん、なんかそこに女性の持ってる女性が描ける物語の特性と男性が描ける物語の特性ってなんかこうぼんやりあるんじゃないか、違いがそこにあるんじゃないかっていうのがね、なんとなくそれを一言聞いて感じたんです。
そうだね、
うん、まあ漫画でさ、まあ、少年漫画って呼ばれるものジャンルがさぼんやりとあるけど、はいはい、あれって一応成長の物語じゃん。
そうですね。
で成長の物語ってさ、やっぱりいろんなこと紆余曲折あって、うん、で最後変化して終わったっていうさ、
うん、
まあそういう一連の時間軸があって、うん、まあその変化の物語じゃん。でこの中では男性は変わっていくっていうことをさ、うん、一見してんだよね。でも一見なんだなってこのことを思ってさあ、この言葉を聞いた時にあもしかしたら少年漫画がね、うん、やってきたこの成長の物語ってもしかしたら一見変わったように見えるけど、
そうだよね、
変わってないんじゃないかって
なんかその中で決まっているものを楽しんでるのかもしれない、うん、漫画のそういうものって、
うん、
あ
うーんなんか、まあ、少年から青年への成長の話だったりするのはね、うん、いっぱいあるけど、
うん、 そうだね、
でそれが典型的だけど、うん、少年から青年へ変わったところで、うん、拳一つで俺勝ち上がったぜっていうスタンス全然変わってねえなっていうか、うん、まあそんなやつがまあ基本なのかなって。
あ
男性の物語って、
まあ、気づく、ただ俺が聞いてると、まあ、2つ、一つは疑問と、
うん、
一つはこういうことなんじゃないのっていうのがあるのは、疑問なのはさっきてっちゃんの言った言葉、物語の中で女性が変わらないから男が変わる必要があったのかもしれないねっていう言葉と、その吉永文さんの例えってスケールが全然違う、スケールっていうか時間的なスケールが違うっていうふうに思ったの。どういうことかっていうと、はい、あれは短編の中で15分の短編を作るためにその中で変化しない女性を書くには男性は変化する必要があったんじゃないかって作り方の問題のようにも聞こえたのね。で一方で吉永さんの話は人生の中で、人生ってスケールの中でいろんな求められる年齢重ねていったり環境が違くなっていったりすることによって求められているものが違くなっていくよねっていう話だから、それは変わる変わらないっていう言葉で共通してるけどスケールが違うっていうふうなのは疑問に思った、まあね、 そこは単純に疑問に思った。
一つ、うん、そうだね、非常史はああいう形の作品だから、
メソッドとしてね、
うん、そこでまとめなきゃいけないっていう部分、うん、俺もそうすごく分かって、で本編でも言ったんですけど、 で、まあ、それもね、うん、あの、あっての話なんだけど、うんうんうん、それも踏まえて、
それがもう、あの、一点、単純に疑問に思ったっていうことね。うんうん、で、もう一つは、
あるかもしれないね。
うん、もう一つは、女性はどんどん多様性であって、男はいろんな変化が一見あるようで、でも拳一つでっていうような言われ方、今したけど、うん、同じことが今の一瞬で全部同じことが語られたんじゃないのかっていうふうに聞こえたの。何かっていうと、女性は多様性を全部受け入れて、本当は変わってんだけど私は変わってないっていうようなことがあるかもしれないって言ったじゃん。それって、後半に話した男も一見変わってるけど、俺拳一つでのし上がったぜって言えるっていうのと同じ見方なんじゃないのっていう気がするのね。
同じ変わらないっていう話じゃないか。
そうそうそうそう、そうそう、両方とも一見の変化はしているし、うん、でも自分にとっては変わらないって思ってるっていう、だから男も女ももちろんね、
うん、
変わる条件とか、うん、変わる立場とかは違うでしょう、
うんうん、
でそういう意味で男性の物語と女性の物語はやっぱり違うよねって話は飲み込めるんだけど、女性が変わる男性が変わらないっていうのはもうなんか同じ話を見方が、男性だったら変わらないっていう見方で言ってて、女性では変わるっていう見方で言ってみたっていう話に聞こえて、同じだよって思うっていうことなんだけど、俺が今の話を聞いて、それはどこに焦点当てるかの問題で。